本日の聖書箇所はローマ人への手紙15章4節から13節です。それでは司会者が拝読させていただきます。かつて書かれたものはすべて私たちを教えるために書かれました。それは聖書が与える忍耐と励ましによって私たちが希望を持ち続けるためです。どうか忍耐と励ましの神があなた方にキリストイエスにふさわしく互いに同じ思いを抱かせてくださいますように。そしてあなた方が心を一つにし声を合わせて私たちの主イエスキリストの父である神を褒めたたえますように。ですから神の栄光のためにキリストがあなた方を受け入れてくださったようにあなた方も互いに受け入れ合いなさい。私は言います、キリストは神の真理を表すために割礼のある者たちのしもべとなられました。父祖たちに与えられた約束を確証するためであり、また異邦人も憐れみのゆえに神を崇めるようになるためです。それゆえ私は異邦人の間であなたを褒めたたえます。あなたの皆を褒めたいますと書いてある通りです。またこう言われています、異邦人よ主の民と共に喜べ。さらにこうあります、すべての異邦人よ主を褒めよ。すべての国民が主をたたえるように。またイザヤはエッサイの根が起こる、異邦人を治めるために立ち上がる方が、異邦人はこの方に望みを置くと言っています。どうか希望の神が信仰によるすべての喜びと平安であなた方を満たし、聖霊の力によって希望にあふれさせてくださいますように。聖書箇所は以上です。それでは心を一つにする目的と題して長島先生にメッセージをお願いいたします。
はい、皆さんこんにちは。今日もですね、一人一人の名をイエス様、生きて働かれる誠の神であるイエス様が呼んでくださり、そしてまたこの場へと、導いてくださったことを覚えて心から、歓迎し、そしてまた、感謝します。こうして共に礼拝ができることは本当に幸いなことだなと、そのように思うわけです。またそのことを今日もメッセージの中から学ぶことができるかと、そのように思っております。ということで皆さん、ここに集うにあたってどうでしょうか。希望を持ってここに集われておられるでしょうか。あるいは、中には失望の中で希望を求めて来られたという方もおられるかもしれません。中には、いやいやそれどころではなく絶望の中を私はいると、そのような状況の中にいるんだ、という方も、おられるかもしれません。あるいは、いや希望も失望も絶望も何も感じないんだっていうね状況、これはある意味うつ的な状況ですよね。感覚がもう薄れてしまう、そのような、状況の中でただ、このメッセージを聞いているという方もおられるかもしれません。そのすべてにおいて、神様は、導いてくださり、そしてまた必要な、言葉をあなたを支えるための必要な言葉を与えてくださることを信じ、そしてまた今日またこの御言葉から学んでいきたいと、そのような思いでいるわけです。皆さんはねどこのにねこう該当するでしょうか。さあということで今日はですね心を一つにする目的パート1という、形で、タイトルつけさせていただいてこれから話をさせていただきたいと思っております。聖書箇所はですね、こちらにはローマの15章の4節から13節と、このようにこう記されているわけですけれども、実際に今日、皆さんに、お話しさせていただきたい箇所というのは、4節のみです。たった1節、やった、たった一冊だからすぐ終わるなと思われる方もおられるかもしれませんが、残念ながらね、そうじゃないんです。こ この一節がですね、私たちにとってこれ非常に重要だなと、まあ、メッセージをね作り終わってからそのことを思って、その一節にちょっとフォーカスして今日は、お話をさせていただきたいと。ということでパート1とパート2に急遽昨日分けましたということでね、申し訳ございませんがそのような状況ですので、まあ、ご理解していただいて、お付き合いいただければと思います。ということで、心一つにする目的パート1ということでローマ人への手紙の15章の4節からですね、今日は共に学んでいきたいと思っております。しかしながら、まあ、入る前にやはりこう復習しなければ、ね、いけないかなと思います。まあ、今までどんなことを学んできたのかということですよね。でそれは、まずはこのローマのね、まあ、当然このパウロのローマ人への手紙というこの手紙はローマの教会に宛てて書かれているわけですけれども、そのローマの教会の中においてはさまざまな問題があったんだということ、まあ、それがこの手紙から分かってくるわけですね。じゃあどんな問題があったのかというと、まあ、そこにはさまざまな人が集っているわけだからさまざまな意見がやはりあるわけですよね。じゃあ例えばどういう、まあ、グループがその中にいたのかというと、大きく、ね、言えばユダヤ人の信仰者がいた、そしてまた、もう一つのグループは異邦人の信仰者がいたわけですね。まあ、当然その、バックグラウンドが違ってくるわけです。まあ、私たちはこう異邦人の信仰者に当たるわけですけれども、バックグラウンドがやっぱり違ってくるわけですよね。それは、ユダヤ人のその信仰者というのは旧約というね、そのバックグラウンド、あるいはモーセの律法というバックグラウンドの中で生きていたものが、恵みによって救われるわけですからね。異邦人においてはそのバックグラウンドがないわけですよね。そうすればやはりこの2つのグループの違いというものがあるわけですよね。そしてまたそればかりではなくて、信仰を持ったばかりの、ね、方々もいれば、そしてまた信仰 の、ね、その歩みが、まあ、こう成熟したものもいるわけですよね。まあ、この教会 SCF においてもそうですよね。まあ、そのようなことが言えるわけです。であればやはり考え方が違う、そしてまたその考え方から来る行いが違ってくるわけですよね。そのような中で、見下してはいけないんだということ、そしてまた裁いてはいけないんだ、お互いにですよ、そのような争いが起きないようにということをパウロはここで語っているわけです。まあ、しかしこの裁くなということにおいては聖書の中に明確に記されていない真理外のね、まあ、これはグレーゾーンとも言うことができますが、そのことに対して、まあ、このパウロの教えがなされているということ、この聖書の真理に明確に記されることに反するのであれば、これは当然教会の権威によって裁かれるということは当然あるわけですよね。まあ、そのことは、私たち認識しているところであるかと思います。さあ、それで、このように、ね、パウロは言っているわけです。2つの覚悟ですね。まあ、これは信仰の成熟したものに対してパウロは語っている内容です。まあ、この中にどうでしょうか。信仰がね、まあ、ある程度こういろんなところをね、経験し、そしてまた、学んでこられた方ね、大勢おられるかと思いますが、覚悟はこういう覚悟です。1つ目、信仰の浅いものがつまずくことのないようにつまずくようなものを置かないということ、これが第1番目。第2番目が力のないものの弱さを担うということですね。何のためにこれ必要なのかというと、当然これは信仰の幼いものが成長するためですよね。そのために私たちは、まあ、私たち、まあ、この信仰の強いものは力を尽くす必要があるんだ。信仰の強いものには自由が与えられてますよね。それは主の恵みによる自由です。しかしその恵みによる自由に自らが喜んで制限をするということが必要だということが、まあ、私たちが、まあ、このパウロから学んだところであるわけです。そしてクリスチャンの生活の原則というものを学びました。まあ、これは信仰の強いものも弱いものもね、すべての信仰者が、まあ、このことを目指していくんだということで、まあ、前回学んだ内容になりますが、それは1番目、互いの平和と成長のために生きるんだということです。これはお互いですよね。 平和、まあ、これは互いに裁き合うんじゃないんだということですよね。平和とそして成長のために、これ成長のためにってどういうことかというと、すなわちこれは愛するということですよね。相手を愛する、すなわち相手の成長のために生きるということです。私たちってなんか自分のことばかり考えがちですよね。自分の成長っていうねところがこうフォーカスされがちですけれども、ではなくてその方、隣人の成長のために生きるんだということです。それはお互いにそのことを行っていくことですよね。これがまさに愛の実践ということにつながってくるわけです、まあ、それが第一番目。そして信仰によって歩むということを学びました。まあ、信仰から来ないものは罪だと、そのように、パウロは言っていた。であれば信仰によって歩むということがやはり求められるわけですよね。今日も学びますけどね、ダビデはいつも、目の前に主を置いたとありますけれども、まさにそのような歩みが必要なわけです。そして3番目、主イエスに習うということです。私たちの主は誰ですか？イエス様ですね。であればその主であるイエス様に習うということ、学ぶということが必要になってくるわけですよね。それは知的学びでもあるし、あるいはそれは教会の奉仕を通して主の働きを成していく中で主を体験していくということ、それが成長にまたつながってくるわけですよね。それが天の御国に宝を蓄えることにつながってくるわけですよね。でそれがこの、私たちのこの人生をイエス様の土台の上に朽ちないもので、組み上げる、まあ、これ家を作るとかですよね。金や銀、宝石などでね、そこにつながってくるわけですよね。ぜひこの、ことをですね、私たちは実践していく中で、もちろん個人一人一人の祝福でもあるし、しかしそれは教会全体の祝福につながっていくんだ、それは主の栄光を表すことにつながっていくんだということ、それゆえに私たちはこの原則を実践していきたい、まあ、そのように思うわけですね。まあ、これは喜んでこのことをなす、なぜならばこれらの原則を行うその動機というのがイエス様が与えてくださっているその大きな大きな愛への応答として、これらのことを行いたいとね、そのように願うからですよね。まあ、このようなことを私たちは学んだわけです。すごいことを学んでますよね。そして、続いて、まあ、聖書箇所、15-4-13の中の今日は4節だけということで1節だけです。あまりないですよね、1節からメッセージっていうのはね。ということで、今日のメッセージのゴールは、おそらく2番目パート2とも同じになると思いますが、こちらです。心を一つにすることの目的が神様の栄光を表すためだということで、まあ、ここを確認したいと思います。そして与えられている希望のゆえに、今日はこの希望についてね、中心に学びたいと思います。希望のゆえに一致をもって神様の恵みと愛への応答として、さっきも言いましたね、感謝と喜びとともに主の栄光を表すんだ、ちょっと長いですけどね、まあ、そういったことを、ゴールとして、今回そしてまた来週ですね、パート2で学んでいきたいと、まあ、そのように思っております。で学ぶ内容です。今日は、ワンポイントです。ただワンポイントなんだけど、その中に、4つねカテゴリーがあるというね、まあ、それがこう長くなってしまう、原因でもあるんですが、学ぶ内容、それ1、旧約聖書が書かれた目的は私たちが希望を持ち続けるためなんだということです。今日はね、希望について学ぶという話をしましたが、旧約が示すその目的ってものを今日は学びたいと思います。そして旧約聖書の希望を4つの視点から学びます。1、2、3、4ですね。1、希望は変わらぬ神様のご性質によるんだ。そして苦難の中の神の導き、まあ、これ1番目は神様について学ぶということですね。そして2番目は、じゃあその生きた神様がどのように働かれるかということを学ぶわけですよね。そして3番目、その生きた神様が、予言しているその内容そのものが希望を与えるんだ。そして4番目、神様とイスラエルの無条件契約というものをから、そこから私たちは希望を得ることができるんだ。これ深いでしょ。とても1時間で話せるような内容じゃないです、実はね。まあ、1時間かけたら怒られちゃうんだけど、こういう内容になってるわけです。だから、この4節、たった1節なんですけれども、内容そのものは、新学校の本当、オールドテストメントサーベイってあるんですね。 旧約聖書の、ね、内容をこう学ぶわけですけれどもね、全体を、それのオリエンテーションみたいなね、そんな内容になってくるかと思いますけれどもね、旧約にはね、このようなことが示されている。でもそれは、私たちに、教えるためである。何を教えるのか、それは希望を教えるためなんだということで学んできますということです。さあ、ということで、早速1番目ですね、こちらに入っていきたいと思います。旧約聖書が書かれた目的は、私たちが希望を持ち続けるためなんだということですね。素晴らしいですよね、この もう第1番目からね、希望を持ち続ける、そのことがね、できるわけですよね。本当かなと思いますか。この旧約から希望を持ち続けることができるんだろうかってことですが、できるわけですね。そのことを学んでいきましょう。ローマ15章の4節です。かつて書かれたものはすべて私たちを教えるために書かれました。それは聖書が与える忍耐と励ましによって私たちが希望を持ち続けるためです。来ました、ここで希望を持ち続けるためなんだということです。ちょっと最初からね、見ていきたいと思います。かつて書かれたもの、これ一体何かというと、これそのものが旧約聖書ですよね。39章ありますけれども、その旧約聖書についてです。は、すべてとあるから、すべてですよね。私たちを教えるために書かれたんだ。ということは、旧約聖書は何のために書かれたかっていうと、教えるために書かれたんだということがわかるわけです。じゃあ一体何を教えるのってことですよね、次の質問は。じゃあ一体何を教えるんだろうか。それがここに記されている内容です。それは、聖書が与える忍耐と励ましによって、私たちが希望を持ち続けるために、実は旧約聖書は書かれてるんだ。それを教えているんだということですよね。では、旧約聖書はどのような希望を与え続けているのか、これが次の質問ですよね。じゃあどんな希望を旧約聖書は与えているんですか、そのことを与え続けるんですか、それをですね、学びたいと思います。ということで、こちらですね、4つにね、先ほど分けましたけれど、第1番目からいきたいと思います。旧約はどんな希望を教えているのということですよね。1番目、信仰者の希望は変わらぬ神様のご性質によるんだということです。神様の性質というのは変わらないんですよね。これしょっちゅう変わったら大変ですよね。神様が気分屋だったらこれは本当大変なことですよね。機嫌が悪ければノー、機嫌が良ければイエスとね、そういうものではないってことです。変わらない存在である。そこが大きな祝福です。しかもご性質、神のご性質というものが、これがね、愛に根ざした性質であるということですよね。それが変わらないわけですから、私たちはその方に追い種する、そしてまたそれゆえに希望を持ち続けることができるんだということです。そのことを学んでいきたいと思っています。はい、それではですね、まず第1番目ですけれどもね、こちらの方に、その旧約聖書の、箇所をですね、載せています。もちろんこれは、部分的な、聖書箇所になります。もっと多くの、本当の聖書箇所、この旧約聖書の中のごく、一部であるわけですけれども、ここから見ていきたいと思っております。まずはマラキ書ですね、3章の6節です。この、マラキですけれどもね、この、マラキ書というのはこの旧約聖書の中の、この預言書の中の一番、最後に書かれた、預言書になるわけです。でこの、マラキは、これは、バビラニアの、捕囚、後ですね、に書かれたものに、なってくるわけですね。バビロニアからの帰還がいつ行われたというかというと、紀元前の538年、ペルシャのクロス王によって、命じられたわけですよね。その時信仰を持つ、その、ユダヤの民、約4万2000人が、エルサレムに戻ったわけです。そして彼らがすぐ行ったことは何かというと、信仰のある者たちなので神殿作りを、するわけですよね。しかしうまくいかなかったわけです。妨害にあるわけです。18年間も妨害にあって作ることができなかった。そして4年かけて作った、計22年ですよね。それだけの時間を費やしてやっと神殿を完成させるわけです。それが紀元前の516年に、なってくるわけです。しかし神殿は作るんだけど、期待するような神様からの祝福が与えられないんです。 私たちはこれだけ神を愛し、神殿を作り、第一にしてこのように礼拝してるんだけれども、どうして神様は私たちを祝福してくれないんだろうか、そのように思えたんですよね、彼らはね。実際は祝福されていたわけですけれどもね。そして貧困の中、この礼拝が形骸化していったわけです。で、これは何を言ってるかというと、イスラエルの民は実は目に見えるものを大切にしたんですね。すなわち目に見えて祝福されれば神様は祝福してくださっていると、そのように思っていたわけなんです。私たちがこの当時のイスラエルの民が思うような形では神様は祝福していなかったわけですよね。しかし人々は目に見えるところを大切にするわけで、これ実は偶像礼拝もそうなんです。今日は偶像礼拝たくさん話しますけど、偶像礼拝がまさにそう、目に見えるところによって歩もうとするときに、それは偶像礼拝の罠にかかっている、その可能性が高いわけですよね。そして、マラキというね、その預言者が、紀元前の430年頃に、与えられるわけですけれども、そのとき、この礼拝そのものが形骸化してしまっていたわけです。虚しいですよね。形骸化した礼拝、本当に、参加したことありますか、そういう礼拝にね。本当に虚しさを覚えますよね。そこに本当に生きた神様が、臨在され、そしてその生きた神を心から感謝と喜びを持って礼拝する、その礼拝を求めるわけですよね。そして自らを生きた捧げ物として主に捧げる、そのような礼拝を私たちは望んでるし、だけれども、このマラキのこの時代、それがなされていなかったわけです。で、そのような中で神様はこういうことを語ってるんです。主である私は変わることがない。それでも、そのような状態でも、形骸化された形式だけの礼拝であっても、私は変わらないんだよ。そのためヤコブの子らよ、あなた方は耐え果てることはない。そのような信仰であっても、あなた方は耐え果てることがないんだと、このように神様は語ってくださるわけですよね。信仰の弱きの中でも神は語られ、そして私はあなたに対して変わらないんだ、すなわちあなたへの愛は変わらないんだと語りかけてくださる、その神の性質のゆえに感謝し、その神が変わらないんだということ、ここに希望があるわけですよね。皆さんはね、どのような状況に今あるでしょうか。主は変わらないんだということです。そして続いてイザヤ書44の6を見てみましょう。で、このね、イザヤですけれども、この預言者は紀元前740年ですね。マラキよりも、300年ぐらい、ね、前の、預言者になるわけですけれども、このイザヤの時っていうのも大変な時ですよね。先ほど、形骸化された礼拝、それは目に見えるものにとらわれていたからだ。神の祝福だけに、この目に見える形の祝福だけにとらわれていたからゆえに、形骸化したんだって話をしましたけれども、こちらのね、イザヤの時代ですけれども、南北にね、国が分断されたその状況の中です。そもそも分断されたその理由というのは何か、それはソロモンに始まる、ソロモンがね、迎えた政略結婚でしょうかね。千人にもわたる、外国からのその妻を受け入れたことによって、その妻が偶像礼拝をした、それをソロモンは許したわけですよね。そのことによってイスラエルの国に偶像礼拝が蔓延していったわけです。これ恐ろしいね、ことが起こるわけで、まさにこのパンデミックのような、そのような状況ですよね。流れの中で北王国、南王国と、このように神様の裁きを受けて、イスラエルのこの国が分断するわけですよね。そして分断したその北王国も南王国も、やはりこの偶像礼拝という、この、過ちに染まっていくわけですよね。このような現状の中で、このイザヤが、南王国にね、与えられたわけです。それが、紀元前740年のね、頃であったわけです。そして、イザヤはなんと50年近くね、奉仕するわけですけれども、預言者として活躍するんですが、その活躍する中で、イザヤは苦しい体験をしていくわけですよね。それはその偶像礼拝の結果として、北王国はどうなったか。皆さんわかりますよね。アッシリアによって、サマリアは陥落して、そしてアッシリア捕囚されるわけですよね。それが722年にそのことが起きるわけです。 じゃあ、まあ、あの北王国はね、偶像礼拝の上にそのような結果に落ちてしまうなってしまうわけですけれども、じゃあ イザヤが活躍していた南王国であるユダですよね。そちらはどうなのかというと、このユダにおいても偶像礼拝がなされていくわけですよね。そして、紀元前701年にはこの、エルサレムもアッシリアによって、ね、まあ、包囲される、そのような状況まで、陥るわけですよね。まあ、そのような中で、このように神様は語っているんだということです。それがイザヤの44-6です。イスラエルの王である主、これをあがなう方、万軍の主はこう言われる。私は初めであり、私は終わりである。私の他に神はいない。人々が自らの偶像を作り、もちろん偶像だから語るわけないですよね。ある意味自分にとって都合のいい神であるわけです。その偶像を求め、そしてまた偶像に願い求めていた、そのような民に対して神は何て語ったか。それは私の他に神はいないんだよ。すなわち悔い改めるというこの機会を与えてくださっているわけですよね。神様は私たちが間違いをすることは知っています。しかし、間違った後に、誠の神に悔い改めるというその機会を与え続けてくださっていた。なんという忍耐でしょうか。そんなね、何度も何度も繰り返し、同じこの偶像礼拝という過ちを犯す民に対して、神様はこれだけの忍耐を持って臨んでくださった。それを私たちは旧約から学ぶことができるんだ。すなわち神様はイスラエルの民を諦めなかったんですよね。この性質は変わらないんです。素晴らしいですね。後ほどね、契約についても学びます。どうして諦めなかったのかと学びますけど、これが神なんですね。旧約に記される神であり、そしてまた私たちに希望を伝えますよね。与えますよね。だって私たち失敗するわけだから。でも失敗しても悔い改めるそのチャンスが与えられてるんです。何度与えられてるんですか ?7 の70倍。何度も何度も主は待っててくださる。私たちの帰りを。それが神の姿であるということを、どこから学んでますこれ。旧約聖書から学んでるんですよ。旧約聖書は私たちに希望を与えるものであるということがわかるわけですよね。そしてはじゃあ変わらぬ神であれば、じゃあその変わらぬ神の性質というのはどういうものなのかということを、まあ、ここにねからちょっとね学びたいと思います。詩篇の46編の1節2節です。神は我らの酒どころまた力、苦しむときそこにある強き助け。それゆえ我らは恐れないとあります。まあ、私たちの生活の中でね、不安恐れを覚える、まあ、そのようなことってあると思います。しかしここでダビデが語っているのは、それゆえ我らは恐れないとこのように語っているわけです。じゃあその根拠は一体どこにあるのかということですが、それがねこの、詩篇46の 1-2 の中にね、含まれて、まあ、記されているわけですよね。神は我らの酒どころまた力とあります。この主語、神はです。まずは神を置くということ。神が中心であるということ。これが絶対条件ですよね。恐れを締め出すためには必要。なぜならば、全く愛は恐れを締め出すからです。その全く愛は誰が持っているか。神のみが持っている。だから神を頼りとするとき、私たちの心から不安、恐れというものが消えていくんですよね。締め出すわけですからね、全く愛は。その神は何かというと、我らの酒どころなんだということ。シェルターですよね。本当に私たちには、まあこう、非常に苦しい状況に置かれる時があるわけですよね。人生の中でね。でもその時、逃げ場がなければ本当に、苦しいですよね。達成がないっていうかね。それは本当に苦しいわけです。でもそのような状況の中、で逃げる場所、隠れる場所が与えられているんだ。主のうちに逃げ込むことができるんだ。その場所が与えられているんだ。それだけでも大きな祝福なんですけれども、これは神様のところに逃げ込むわけだから、神があなたを守ってくださるというまた祝福が与えられているわけですよね。そしてまたそれは力になってくださる。 主が守ってくださるだけでなくて、私たちに力を与えてくださるんだということです。でイスラエル、多くの、ね、まあ、旧約聖書の中で、他の、国民との戦いをしてきましたけれども、それらの戦いに勝利したのは、これは、どうしてかというと、それは神が共にあり、神が戦ってくださったからですよね。まあ、その最たるものが、エリコの戦いではないかなと思います。エリコの戦いってどんな戦いでした？皆さん覚えてますか？イスラエルの民が、まあ、こう約束の地にこう近づいて、そしていよいよヨルダン川を渡れば、まあ、そこにはエリコという町があるわけですよね。その約束の地を、まあ、こうどんどん、こう自分たちのものにしていかなければならないわけですよね。じゃあその時このエリコの戦いってどういう戦いでした？神様がこのように言うわけです。これ神がこのように言うわけですよね。すなわちもうこれそのものが神の戦いであるということですよね。神様が6日間はエリコのその町を一周回りなさいと。毎日一周回りなさい。そして7日目はどうしたかというと、7回回りなさいって言うんですよね。そして7回回ってその祭司が角笛を吹くと同時に、イスラエルの民はどうするの？そこで時の声を上げるんですよね。大声を上げるんですよね。で実際にその神様の言うその方法に従ったわけです。で実際にそれを行ったらどうなったんですか？エリコの町の城壁が崩れ落ちたんですよね。まさにこれ人の力じゃないですよね。明らかに神様の力によるわけですよね。そしてそのエリコの町を攻め取ることができたわけです。この神の力が共にあるんだということ。それそのものが私たちの力であるわけですよね。そしてまた苦しむとき、そこにあるこの強き助けがあるんだ。この助けというのは神の助けが共にあるということを、この旧約聖書は私たちに教えてくださっている。すなわち神の力が共にある希望があるんだということ。私たちには守ってくださる方がいるんだということ。これ大きな希望ですよね。周りに多くの、ね、まあ、敵がいる、あるいは難しい状況の中に置かれているならば、やはり守られる必要ありますよね。誰もがね。神そのものが守ってくださるんだということ。そして力を与えてくださるんだ。それが希望であるということを、まあ、ここでは語っているわけです。これが旧約聖書の希望の一つであるということ。神の性質は変わらない。そしてまたこの神の性質というのは、このように愛に根ざしたものであり、その神が共にいてくださるんだという希望です。それが旧約聖書から学ぶ第一番目の希望ですよね。二番目、旧約の人々がどのように、ね、苦難の中を、まあ、こう神様によって導かれたか、守られたか、まあ、先ほどに通じるものはありますけれども、まあ、そのことをですね、まあ、私たちはこの旧約聖書から学ぶことができるわけです。まあ、先ほどは神様のご性質について学んだわけです。そして今回の二番目というのは、じゃあその神様がいかにして、ね、このイスラエルの民を導いたのか、守ったのかという、その、歴史的事実を、から私たちは希望を得ることができるんだということで、ここに、聖書が箇所を記されています。これ長いですよ。これね、出エジプト記、民数記、申命記なんてね、3つの書が丸々ここに書かれていますけど、ここ何を記されているかというと、出エジプトの出来事ですよね。エクソドスですよね。それが記されています。そしてもう一つ挙げてみました。第一列王記の18章ですね、まあ、ここの箇所を見ていきたいと思います。よろしいでしょうか。まずですね、この出エジプト、民数記、そしてまた申命記になるわけですけれども、まあ、これは、イスラエルの、民がですね、このエジプトの、地において、その区域の中で誠の神に助けを叫び求めるわけですよね。まあ、皆さんも本当に苦しい時ね、何に、助けを求めるでしょうか。このイスラエルの民は誠の神に助けを求めたわけです。そして、神様はその声を聞かれたわけです。そして、イスラエルの民は、まあ、ヨセフの時から、この430年にわたって、なんとこのエジプトの地に滞在していたわけです。 しかし、その区域の中、奴隷としての働きですよね。その中で神様はモーセという、ね、その人物を立てて約束の地へと導こうとされるわけですよね。どのように語りかけたか、それは神様は I am that I am、 私が神である、そのようにモーセに語りかけ、そして生きた誠の神がを通して、モーセを通して約束の地へと、導くわけですよね。一体じゃあその時何が起きたかということ、まさにそれそのものがね、苦難の中を導かれる神の姿そのものであるわけですよね。まずは、ファラオ、エジプトのファラオです。エジプトのファラオといえば絶大なる、ね、権力を持っていたわけで、自らを神としていたものですよね。その、ファラオはこのイスラエルの民を簡単に約束の地に送ったでしょうか。送らないですよね。そしてそれゆえに神様は銃の災いをもって、このファラオ、そしてまたエジプトにとってに対して誠の神の力というものを見せつけたわけですよね。そして神様はこのイスラエルの民を昼間はどんな形で導きました。雲の柱、そして夜は火の柱となってこのイスラエルの民を約束の地へと導いたわけですよね。まさに生ける誠の神がこのイスラエルの民を導いたんだということがわかります。そしてまた、このエジプトは、軍をね、この、優秀な軍を持ってこのイスラエルの民を追いかけるわけですよね。そしてまた窮地にこのイスラエルの民は立たされる。なぜならば前には海が広がっているからですよね。その中で神様はどうされたかということ、それはこのイスラエルの民を守るために、その追ってくるその軍のとイスラエルの民の間に神様が立ってくださり、そしてまたそこに闇を作ってくださったわけ。それゆえにその軍はイスラエルの民に近づくことができなかったんです。そしてモーセがその杖を上げると、その海が割れて両端が壁となった。そして乾いたちを、イスラエルの民はどうなったんですか。その乾いたちをイスラエルの民は渡っていくことができたわけですよね。そしてイスラエルのその軍が追ってきた。そしてその時神が語られるようにその杖を下ろしたと同時に、その海が閉じ、そしてその軍は滅びるわけですよね。エジプトの軍勢は、このように苦難の中にあってイスラエルの神はイスラエルを守り導いたんだということです。そして荒野はじゃあどういった、ね、ものであったかというとね、これ実際にエクソドス、どのような経路を歩んだかという、その経路においてはいろんな、ね、説があります。この経路ではないかもしれない。しかし、これを一般的なものとして、ここに出させていただいておりますが、まさにこの道そのものが荒野を旅する道であったわけですね。で、実際に、イスラエルの民は40年この荒野の道を、行くわけです。じゃあ実際どんな荒野かということですね。これがシナイ山、ホレブ山とも言われてますけれども、モーセが神様からその十戒を得た、その山だと、その、地域ですよね、このような場所ですよ。皆さんどうですか。私いたのアメリカで住んでたところが、5年間住んでたところがアリゾナ州のテューソンってところなんですね。で、そこも乾燥地帯なんです。でもね、そこはまだ雨降るんですよ。夕立がものすごいね、雷を伴って夕立降るんですけど、だからサボテンが生えてる。で、低木があるんですよ。でもここ見てください、ないですよね。全くね、そういう、緑が見えないわけですよね。で、このような状況の中、大変ですよ。私がいたチューソンでさえ、日中40度ぐらいになるんですけど、乾燥地帯なんです。乾燥地帯ってどういう状況が起きるかっていうと、このシンガポールでは私結構汗かきなんですね。汗かいてシャツがびしょびしょになっちゃう、ちょっと嫌なんですよね、それがね。でもチューソンではそういう現象起きないんです。なぜか、乾燥しちゃうから。汗かくと同時に乾燥していくんですよ、どんどん。ある意味恐ろしいですよ。だからこういうところにね、本当にこう、灼熱の中で、10分20分いると命の危険を感じてくるんです。 ここいたら死ぬなと、本当にそう思うんです。緑がないしね、まあ、そういう、ね、ところだっていうのは分かりますよね。当然水が必要ですよ、食べるものが必要ですよ。でも40年間、しかも人数はどのくらいですか。壮年男子だけで60万人ですよ。となれば、家族というものを考えたときに、おそらく子供、そしてまたおじいちゃん、おばあちゃんもいるでしょうね。おばあちゃんもいるでしょう。であれば200万人ですよ。200万人もの民を、イスラエルの民を、この荒野で40年間、誰が養ったんですか。マナを降らせたのは誰ですか。水を与えたのは誰ですか。そしてその着物が擦り切れることがなかった。一体誰がそれを行ったんですか。神が行ったんですよね。それゆえに神というお方は生きた真の神であるということ、そのことを旧約聖書は私たちに教えてくださってるんですよね。その神は変わらず今もここにいてくださる真の神、この旧約の神は今のこの時代も新約の時代も変わらない神ですよね。その神は生きて私たちを導いてくださる神であるということ、まあ、この旧約からの祝福ですよね。これが希望を与えるわけですよね、まあ、それが第一番目でした。ちょっと次の話、これ何でしょう。マウントカーメルって書いてありますね。カルメル山ですね。ここでは何があったか、皆さん、ね、覚えていらっしゃいますでしょうか。まあ、これもですね、南北に国が分かれたその後です。ということは、偶像礼拝が蔓延していた時代、しかも、北王国において起きた出来事が、まあ、ここには記されているわけです。北王国というのはまさにこの霊的なその堕落が著しかったその国であったわけですよね。で、その北王国というのは真の神を排除し、そしてまた偶像の神に捧げていた国であったわけです。で、まあ、この、カルメル山の話ですけれども、まあ、この時、北王国の王様は、アハブであったわけです。そしてまたその妻がいた、その妻が有名なイゼベルであったわけです。まあ、悪名高きというかね、まあ、その女性であったわけですけれども、彼女は何をしたかというと、真の神の預言者を殺しました。そしてまた、彼女は、450人のバールの神の預言者と400人のアシュラの神の預言者をサポートしてたんですね。支援して、まあ、養っていたわけなんですね。まあ、このような霊的な堕落した中で神様はじゃあ諦めたか、北王国諦めた、もう諦めた方が早いよね、こんな状況じゃね。でもどうしたんですか、その時神様。あのエリアという預言者をこの北王国に送ってるんですよね。そしてこのエリアを立たせて真の神を表すことをさせたわけです。じゃあその時どういうことが起きたかというと、その場所がまさにこのカルメル山で行われたわけですよね。450人のバールの神の預言者対真の神の預言者エリアが、まあ、その450人に立ち向かったわけです。まあ、でもこれはエリアの戦いというよりも神の戦いであったわけですよね。神がそのように導いたわけですから。そしてエリアのその祈りに神は応えてくださり、神様は火を持ってね、自らのその真の神であるということを表し、そして、バールの、この預言者に勝利したわけですよね。まあ、そのことが、まあ、ここに、まあ、こうカルメル山で行われたわけです。このようにこの霊的な戦いの中にあって主は勝利を収められるんだということ、真の神であるからね、まあ、当然といえば当然なんですけれども、その神がこの旧約聖書の中でね、明らかに表されているんだ。それゆえに今に生きるこの私たちも霊的な戦いの中に置かれているけれども、必ず主が勝利を収めてくださるんだというその希望が与えられるわけですよね。これが旧約聖書が私たちに与える希望であるんだということです。そして、次行きたいと思います。どんどんね行きます。あ、これもねお話しさせていただいた内容です。3番目です。 聖書の預言が今と将来に希望を与えるんだ。この生きた真の神の性格というものが愛に根ざしているということが分かりました。そしてまたその愛に根ざした神は生ける真の神であり、今も生きて働かれ私たちを導かれる方であるということを私たちは学びました。そしてまた3番目、その生きて働かれる神は私たちに語られるんだということ。そしてまたその語られる内容ですが、これから神様が何を行おうとしているかということを語られる、その語られる内容が私たちに希望を与えるんだ、もたらしてくれるんだということを私たちはこの旧約聖書から学ぶことができるんだということです。まあ、その箇所、このようにね、挙げさせていただきましたけど、ごく一部ですけれども、ちょっと見ていきたいと思います。まずはですね、こちらになります。詩篇の16編の8から11ですね。先ほどもこの箇所から少しだけね、話の中で引用させていただきましたけれども、ダビデはね、このように語っているんですね。私はいつも主を前にしています。主が私の右におられるので、私は揺るがされることがありません。それゆえ私の心は喜び、私の胸は喜びにあふれます。私の身も安らかに住まいます。あなたは私の魂を黄泉に捨ておかず、あなたにある敬虔なものに滅びをお見捨てにならないからです。まあ、実はここね、イエス様の初臨のね、予言になっているわけです。あなたは私の命の道を知らせてくださいます。満ち足りた喜びがあなたの御前にあり、楽しみがあなたの右に常しえにあります。まあ、このようにダビデはここでこのようなね、詩を読むわけですよね、語るわけですよね。で、まあ、ここで大切なところ、たくさんね、もう全て大切なわけですけれども、私、すなわちダビデはいつも何をしたか、主を前にしているんだということですね。まあ、信仰の歩みそのものもそう、この主を前にするということは必要ですよね。と同時に、主に習うということがクリスチャンの生活の原則だと言いましたが、主を前にするからこそ私たちは主に習うことができる。そのことをダビデはこの旧約の時代もう実践しているわけですよね。ですので、先ほど挙げたクリスチャン生活の原則というのは、実はもう旧約の中に記されていて、旧約の信仰者はそれを行っているということです。主が私の右におられるので、この右っていうのはどういう意味があるかというと、権威を持つ者が立つ位置ですね。あるいは保護する者が立つ位置ですね。すなわち、ここで何を言っているかというと、ダビデは神、主であるその神に守られているということをここで語っているわけです。だから私は揺るがされることがないんだということです。まあね、私たちはどうでしょうね、この人生の中でいろんなね、波を受ける、風を受けるわけですよね。その度にこう、揺れてしまうようなね、そのようなものであるかもしれませんが、しかし揺るがされないためには何が必要かということがここからわかるわけですよね。それゆえ私の心は喜び、私の胸は喜びにあふれます。主が共によりあり、そしてまた主が私を守ってくれるから、だから私の心は喜びがあり、その私の胸は喜びで満ちあふれるんだということを語っています。すなわち、主が共にいるということは、心に喜びが満ち溢れることになるんだということですね。そしてまた、主が共にいるということは、心に平安を与えるんだということです。私の身も安らかに住まいますと、そのように語っています。そして次、これ予言の箇所。あなたは私の魂を黄泉に捨ておかず、あなたにある敬虔なものに滅びをお見捨てにならないからです。すなわち、ここ何を言っているかというと、段階的啓示といってね、少しずつ具体的に、イエス様がどのような形で、このように、救い主として来られ、そしてまた、その生涯を送るかっていうのがこう分かってくるわけですね。そしてまた、この箇所ではね、今からね、この今の時代の私たちにとっては、この箇所が具体的に明確に分かるわけですよね。一体じゃあこのことは何を言ってるのかというと、このが書かれたこの時から、千年の後に起きたイエス様の復活について、このことが語られているということが、私たちにはね、はっきりこれは分かるわけですよね。イエスの復活について語られているんだということです。 そのイエスの復活というのは、すなわちイエス様が私の罪の身代わりとなり十字架にかかってくださり、そしてその罪の報酬として死んでくださり、墓に葬られ三日目によみがえった、まさにここで予言されていることがなされた、すなわちその福音を信じるその信仰によって私たちの罪許され永遠の命を得ることができる。すなわちここは、あなたは私の命の道を知らせてくださいますと、そのことがまさにここでは予言されているわけですよね。そして、満ち足りた喜びがあなたの御前にあり、楽しみがあなたの右に常しえにあります。皆さんはどうでしょうか。このイエスの心で、思いで、満たされていますでしょうか。そしてまたそのイエス様の御心を行うその楽しみを皆さんは、味わっているでしょうか。この世の楽しみたくさんあります。多くあります。でもそれらの楽しみというのは過ぎ去ります。しかしここで言っているこの楽しみ、この満ち足れた喜びというのは永遠に続きます。なぜならば神様ご自身が永遠なる存在であるからです。アルファでありオメガであるからです。だからこの方に期待を持つとき、この希望を置くとき、その希望というのは決して失望に終わることがないんですよね。そのことがまたここで、まあこうダビデのこの予言の中でね、私たちにこう教えている内容になるわけですよね。であればこの旧約そのものが私たちに希望を与えているんだ、希望を与え続けるんだということが、まあここからもわかるわけですよね。そしてもう一つ、これはイザヤ書の7章の14節。これもイエス様の初臨の、予言として有名な箇所です。それゆえ主は自らあなた方に一つの印を与えられる。身を、少女、乙女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶと。まあ、この、箇所です。非常に有名なね、箇所であるわけです。まあ、ね、実際にこのことが起きたわけですよね。今から2000年前にね。イエス様は乙女マリアから生まれたわけですよね。まあ使徒信条の中でもね、私たち、読み上げておりますけれどもね。事実、それはこの予言が、救い主の予言が成就したってことをまた意味するわけです。まあ、イザヤの予言ですからね。これは、イエス様が生まれる、誕生する700年も前、今から2700年前に語られた、予言になるわけですよね。そしてこの男の子、すなわちそれがイエス、キリストであるということ。そしてその名がインマニュエルである。すなわち神共におられるということです。イエス様を救い主として信じる者には、今のこの時代、あのペンテコステの出来事以来、聖霊が与えられる。その聖霊は私たちの助け手であるわけですよね。そしてその聖霊が与えられる、すなわち神が共にいてくださるということが今この時起きているわけですよね。この、まあ、イエス様この救い主の予言というのが、この旧約の希望を与える、源になっている、一つになっているということですよね。そのことをここでお伝えさせていただきます。そしてエゼキエルには何を書かれているでしょうか。エゼキエル書の40から48節、ここにはメシア的王国について書かれています。それは千年王国です。それはこのメシア的王国というのはこれからね、この、与えられる予言になるわけですよね。でこのエゼキエル書にはそのメシア的王国にはどのような、神殿が建てられているかということが、まあ、こと細かに記されているわけです。でその中でやはり特筆すべき、ここでお伝えしたいのはそれはこの新しいこの千年王国のこのメシア的王国の神殿の中には主の栄光が輝き満ちているということですね。今はもう神殿がないですよね。しかし神殿が建てられ、そしてまたそこには主の臨在が共にあるんだという、その、希望が与えられているわけですよね。まあ、これがこのエゼキエル書が与えるメシア的王国、それはイエス様が統治するその千年続くその時が来るんだということ、それが実はこの旧約聖書のクライマックスですよね。 まさに頂点とも言うべき本当に素晴らしい祝福がここに記されているわけです。それがこの旧約時代の人々の希望でもあったわけですし、しかしそれだけではなく、今を生きる私たちにとってもそのメシア的王国が来るというその希望が与えられるわけですよね。もちろんこの旧約、新約に生きる私たちにとってはそれだけで終わらないですよね。さらに奥義、旧約に記されていなかったことが私たちには教えられていますよね。それが新天新地ですよね。最後の、審判のその後に与えられる、この新天新地というものが待っているということをヨハネの黙示録から、ね、私たちは知っているわけですけれども、これは希望が、ね、与えられているんだということですね。そこに私たちは向かっているんだということを私たちはこの旧約聖書から知ることができるわけです。旧約聖書の予言というのは、信じまたそれを読む者に将来への希望を与えるんだということ。今がどのような状況であったとしても、すでに神によって勝利が与えられ、そしてまたすでに私たちの行く先が決まっているんだ。それは神と共にあり、神の栄光に満ち溢れるその場所へと私たちは向かっているんだという希望が与えられるわけですよね。でこれが本当に信仰者に与えられる、この旧約聖書が示す、希望であるわけです。はい、4番目です。最後です。神様とイスラエルとの無条件契約が希望を与えるんだということです。旧約聖書は本当に深いですよね。その、最後、最たるものというか、大切なこととしては、この神様とイスラエルとの無条件契約が与えられているということ、これイスラエルとの無条件契約だから関係ないんじゃないかな、異邦人はというふうにね、ということではないということですよね。そのことを見ていきたいと思います。まず創世記3章の15、これは実際はこれイスラエルとの契約ではないということをちょっとここでねお話しさせていただいた上で話をします。私は敵意をお前と女の間に、お前の子孫と女の子孫との間に置く。彼はお前の頭を打ち、お前は彼のかかとを打つと、このように創世記の3章の15節今ね、このように記されているわけですけれども、創世記の3章の14節から19節にかけて、ここにはどんな契約が記されているかというと、アダム契約っていうね、契約が記されています。すなわち、罪を犯してしまったそのアダムと、そして創造主なる神様との間に契約が結ばれたわけです。この結ばれた契約も一方的な契約になるわけですけれども、無条件契約とね、そのようにいうことができるわけですけれども、ここでは何が書かれているかということ、それは、女の、私は敵意を、これ敵意というものがあって、そしてお前は女、お前というのは誰かというと、これサタンに対して神様は語りかけているわけです。お前とそして女の間、これはまた、女の間に、お前の子孫と女の子孫の間に、これはお前の子孫、反キリスト、そしてまた女の子孫ですよね。これは人間ということになりますけれども、これは、ここの間に敵意があるんだ。しかし大切なのは後半です。彼は、これは女の子孫から出るものから、お前の頭を打ち、これは致命的な、傷を負わせるってことですよね。サタンに致命的な傷を負わせる、そしてまたお前は彼のかかとを打つ。そしてまた部分的な、ダメージですよね、外傷を負わすわけですよね、そのようなことが、起きるんだということがこの創世記の3章15節に記されています。これは、原福音と、呼ばれているものに、なります。じゃあ原福音というのは、一体、何かということですけれども、福音というものを皆さんも、先ほど私も語らせていただきましたが、それの、源となるもの、これ神様の約束ですよね。すなわち、サタンの、しようとしていることを、神様は、それを、阻止するわけですよね。そのことが、起きる、わけです。じゃあどういったものかというと、すべてのものが罪によって死へ、行くのではなくて、イエス・キリストという方、すなわちそれは女の子孫である、そのイエス・キリストが 人の罪の身代わりとして十字架にかかり、そしてまた死に、墓に葬られ、三日目によみがえる。これを福音と言いますよね。その福音を信じる信仰によって救われるんだ。すなわち、これを信じる者は罪から救われ、死ではなく永遠の命を得ることができるんだということ。まあ、その約束が実はこの、アダム契約の中に記されている、これを原福音と呼ぶんだということですね。まあ、そのことが、このアダム契約の中に記されてますよということをお知らせしました。まあ、しかしこの段階においてはイエスの十字架というのははっきりわからないわけですよね。すなわち先ほどもお話しさせていただいた段階的啓示がね、なされていって、だんだんね、このイエスがどのようにね、十字架にか、どのようにこう救い主としてその目的を達成するかってことが分かってくるわけですよね。まあ、ここから分かること、この原福音から分かること、神様の約束は必ずなされるということですね。そのことに私たちは希望を置くことができるんだということ、まあ、ここをね、しっかりと押さえておきたいな、そういうふうにね思います。さあ次は何でしょう。虹が出てきましたね。虹といえばどんな契約でしたか。ノア契約ですよね。そうです。この内容が創世記の9章の1から17節にね記されています。神様はもう二度と洪水によってすべてのその、生き物を滅ぼすことがないと、まあ、このように、約束してくださったわけですよね。まあ、この約束を、ノア契約とそのように、言うわけですね。そして、続いてアブラハム契約です。実は今日ね話の中で一番伝えなければならない契約ですね。なぜならば、ここで、ローマ書の15章でパウロが展開するその、礎となっている契約というのがこの、アブラハム契約であるからですね。じゃあこのアブラハム契約どういうものか復習しましょう。主はアブラムに言われた。あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする。あなたは祝福となりなさい。私はあなたを祝福する者を祝福し、あなたを呪う者を呪う。地のすべての部族はあなたによって祝福されると、まあ、このように記されているわけです。この契約も無条件契約ですよね。一方的に神様がこの約束を守ってくださるというそのような契約になるわけです。ここでの多くは、イスラエルの民に対する祝福であるわけですね。しかしこの中で一番最後に記されているものは何か。それは地のすべての部族はあなたによって祝福されると、まあ、このように記されているわけです。じゃあ一体それがどのような形で全ての部族が祝福されるのかということですよね。それこそが今の時代に生きる私たちはわかるわけです。もちろんこの、旧約聖書そのものね、素晴らしい希望を与えるわけですけれども、しかし今に生きる私たちにとっては、さらにこれが素晴らしい祝福である、特に異邦人にとっては祝福であるということがよくわかるわけです。その祝福とは何か。それが罪からの贖いですよね。イエスの十字架、その福音にあるわけですよね。そのことを実はこのアブラハム契約の中ではすでにこう語られているわけです。まあ、これも段階的啓示によってそのことがよくわかるようになるわけですよね。この契約というのはアブラハムと神が結ばれたわけですよね。そしてまたその子孫であるイスラエルに対して結ばれている契約であるわけですよね。じゃあ異邦人は蚊帳の外なのかということですが、事実蚊帳の外であったわけですよね。しかしこの異邦人である私たちにもパウロが言ったように、野生種ですよね。普通ならば野生種の木に、栽培種の枝を接ぎ木するわけです。そのことによって良い実を実らせるわけですよね。ところがここで神がなさったことは何かというと、栽培種のその、オリーブの木に野生種の枝を、刺したわけですよね。 差し引きがされたわけですよね。そのようなことが起きているとパウロはロマ書で語っている。それがまさに私たち異邦人の恵みである、神からの一方的な恵みを例えとして表したことであるってことですよね。これだけの祝福が実は今異邦人に与えられている、これは神様の一方的な恵みの中の恵みなんだということを、以前ね、分かち合ったと思いますけれども、そのようなことがね、なされたんだ。それゆえにこの旧約聖書というのは私たちに希望をもたらしているものであるということですね。そしてまた、もう一つ伝えたいことは、それはイスラエルの民も、そしてまた異邦人も共に神の恵み祝福に預かっているものなんだ、同じ希望を分かち合うことができるんだということがこのアブラハム契約からも、分かるわけです。そして新明記29章1節から30章の10節まで、ここには土地の契約が記されています。これも無条件契約ですが、これはイスラエルの民にこの土地が与えられる、約束の土地が与えられるというその契約であるわけです。それはアブラハム契約の一部のその土地の、祝福というものがありましたよね。それが実際にこの土地の契約という形でもまた、こう記述され、また契約されているわけですよね。ということはイスラエルに土地が与えられるんだから、じゃあ異邦人には関係ないんじゃないかというふうに考えるかもしれません。しかしこの約束というのも異邦人に対しての希望になるんだということ、じゃあなぜそういうことが言えるのかというと、実はこの土地の約束全部が成就しているわけではない。じゃあいつ全部が成就するのかというと、それがメシア的王国、先ほど出てきましたよね、千年王国になるわけです。すなわちイスラエルにしか祝福されて、その約束されている土地が与えられるということは、その時メシア的王国が樹立されているということです。ということは何を意味しているか、イスラエルの祝福を願うということは、そしてまたそのことに対して祈るということは、実は異邦人の祝福でもあるんだということです。そのことをね、ここにこうしっかりとね、つなげていきたいな、そういうふうに思います。そしてまた、モーセ契約というものがあります。それが出エジプト記の20から新明記の28にね、記されているわけです。ここで見てわかる通り、モーセ契約があって、その後にすぐ土地の契約が始まるわけですよね。なぜならば土地の契約というのは無条件契約です。しかしこのモーセ契約というのは条件付きの契約。じゃあ条件付きの契約ってどういう契約かというと、神が命じたその約束、その律法を守るのであれば祝福される。しかし守らないで不従順であれば呪われるっていう、その約束です。それがモーセ契約による約束、条件付きの契約であったわけですよね。このモーセの契約の中での立法の、ね、規定というのは、これはイスラエルの民が、約束の民として、あるためにこの、立法が与えられたわけですよね。さあ、ということで、このモーセの契約というものがね、これは条件付きの契約なんだということを理解していただければと思います。そして、イスラエルの祝福は異邦人の祝福でもある。これはね、先ほどお伝えしたところであります。まだね、契約あるんです。第一歴代史の17章10から14節、ここにはダビデ契約が記されています。このダビデ契約というのは、アブラハム契約の中のイスラエルの民の祝福という部分が、このダビデ契約という形になって、そしてこのダビデ、すなわちユダの族、ユダ族ですよね。ユダ族からトコシエの王が現れるということが記されるわけですよね。このような形で、徐々にね、じゃあそのトコシエの王というのはどういう方なのか、ユダの族から現れるんだということがはっきりとしてくるわけです。これも段階的啓示と言います。このダビデ契約というのも無条件契約であるわけです。そしてじゃあトコシエの王とは誰なのか、それこそが2000年前に生まれたユダ族の、の中から生まれたイエス・キリストであるということがわかるわけです。すなわちこのダビデ契約というものが、私たちにこの救い主というものが生まれたということ、そのことの希望を与えるわけですよね。そして最後の契約、それは新約になるわけですね。この新しい約束、私たちにとっても馴染みのある、約束ですけれども、これがエレミア書の31章の31から33節に、記されているわけです。この新約そのものは 石に記された律法に従うようなものではなく、新しく神様は私たちの心の内にこの律法を刻んでくださると、そのように約束してくださっています。じゃあ一体それはどういうことかというと、私たちこの時代、信じる者には聖霊が宿って内に宿ってくださいます。まさにその聖霊が私たちに神の御心を示してくださる、そのような時代に今は生きているんだということ、まあ、このような希望が与えられるわけですよね。そして、さらには先ほども伝えている通り、イエス様というお方が救い主としてこの地に来てくださる、そしてまたその方が私たちの罪をあがなってくださり、その方、その福音を、信じる者には罪許され永遠の命が与えられるんだということ、そのことがはっきりとこの旧約聖書の中にまたですね、こう示され、そしてまた現実のこととなるわけですよね、なったわけですよね。まあ、そのことが私たちこの旧約から与えられる、ね、希望であるんだということ、旧約聖書はその救いについて、救い主について語りました。そしてまた旧約聖書は後に来るメシア的王国についても語りました。そしてまた今日触れてはいませんでしたが、イエスはまた来られる、再任されるんだというその希望も与えられるわけですよね。まあ、今日は聖餐式を持ちます。聖餐式一つの目的としては主はまた来られるということを覚えるわけです。まあ、それは旧約聖書にそのことが記されている、まさにそれは希望を私たちに与えてくださっているということがわかるわけですよね。聖書の御言葉は絶えぬ希望に満ち溢れているんだということ、短い時間の中でね、これを本当に言い表すことはできません。しかし主はこのように、何千年にもわたって人々に自らを表し、そしてまた生きて働かれ導かれた神である、それが記される旧約聖書は私たちに希望を与えてくださっている、そしてまた与え続けるものであるということを、パウロは、まあ、ここで、語っているわけですよね。今日は、15章の4節を学びました。昔書かれたものはすべて私たちに教えるために書かれたのです。それは、聖書の与える忍耐と励ましによって、希望を持たせるためなのです。この旧約聖書が与える希望とは一体何かということを今日はね、皆さんともに簡単にね、触れさせて、まあ、こう学ばせてね、いただいたわけですよね。ということで、旧約聖書がどんな希望を私たちに教えているのかということを、ざっくりですけれどもね、駆け足でしたけれども、まともに学んだわけです。今日学んだこと、ちょっと復習しましょう。旧約聖書が書かれた目的は私たちが希望を持ち続けるためである。まあ、そのために、まあ、旧約聖書は私たちに教えているんだということです。そして一番目、四つの視点からね、この希望を学びました。それは、クリスチャンの希望は変わらぬ神の性質にあるんだということです。神様は変わらぬお方である。そしてまた、それが永続するわけですよね。そして二番目、旧約の人々がどのように苦難の中からにあって神が導いてくださったかということを学びました。神様は生きて働かれる誠の神であるということ。3番目、それは聖書の予言が私たちに希望を与えてくださるんだということを学びました。そして4番目、聖書、神様とイスラエルとの無条件契約というのが私たちに、ね、希望を与えてくださっているんだよ。その最たるものが新約ですよね。新しい約束が私たちに与えられているんだということ、このような祝福の中に今私たちは置かれているということを、まあ、この、ね、旧約聖書から今日は、ね、一緒に学びました。そしてこれから続く心を一つにするために何がどんな目的で心を一つにするのかということを私たちこれからパート2として、ね、学んでいくわけですけれども、こんな内容を学びます。2番目、忍耐と励ましの神に祈るということ。そして3番目、まあね、本当に忍耐と励まし、神様がそれをもって私たちを導いてくださっているわけですよね。3番目、神様の栄光のために心を一つにするということを学びます。心を一つにする、どうし どうやって心を一つにするんだろうか。それは今学んだ内容ですよね。神様が与えてくださっている希望にあって、私たちは違うけれども一つになることができるんだということ。そして一つになる、じゃあ目的は何であるかというと、それは神様の栄光を表すためだということですよね。そのことが最終的な、まあ着地点と、ね、なるわけですけれども、今この時が神様に栄光を表す時ですよね。どのような形で神様の栄光を表すんでしょうか。私たちは神の愛に満たされ、その喜びのゆえに神様に感謝と喜びを捧げていきたい、そう願うものであるわけですよね。一人一人が生きた捧げ物として神様の御前に出ることができるように、そして神様がその皆さん一人一人のその生きた礼拝を、愛なる礼拝を喜んで受け取ってくださること、まあ、そのことを私たちは今ここで、行っているわけです。さあ、ということで、考えてみようですね。旧約聖書が教える希望について話し合ってみましょう。そして2番目、旧約聖書と新約聖書の関連性を話し合ってみましょう。3番目、クリスチャンが主が与える希望において心を一つにする必要があるのはなぜですか。ぜひですね、まあ、この内容を考えていただければと思います。ということでありがとうございます。ちょっと長くなりましたけれども、しかしやはり旧約の希望っていうのは、さっと4節だけ読んでしまって流すことできるんですけれども、しかしここ流してはいけないなと、まあ、そのように示されて、旧約の希望って一体何かということを、まあ、新約からね、時代から、当然私たちは旧約をね、しっかりとこう、時代は当然生きているわけではないのでね、ユダヤ人でもないので、ここをね学ぶ必要があると思い、分かち合いをさせていただきました。ありがとうございました。お祈りします。ハレルヤ、主を感謝します。天のお父様、今日は本当にこう、駆け足ですけれども、旧約のその時代、そしてまたあなたがどのように人々に、接し、そしてまた導かれたのか、そしてまたどのような予言をされ、そしてまたどのような契約を結ばれたのか、そしてまたその一つ一つに、希望のメッセージがあるということを学びました。天のお父様、至らぬ、ものでありますけれども、あなたが共にあり、そしてまたあなたのメッセージを受けて、そして今のこの時代に、この時に、この生活に生かしていくことができますように、絶え間ぬ希望が私たちに与えられていることを感謝します。それゆえに喜びが私たちの心に満ち溢れること、そのこともあなたは教えてくださいましたから感謝します。それゆえに私たちはこの喜びを、そして感謝をあなたに捧げたいと願います。今がその時です。どうぞ私たちのこの礼拝を、主を受け取ってください。生ける誠の神に栄光が豊かにありますように、主に期待しつつ、この祈りを愛する兄弟姉妹一人一人の祈りに合わせて、イエス様の御名を通して御前に捧げます。アメン。